ルカによる福音書第3章の1節から6節。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンテオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン地方の領主、リサニアがアビネルの領主、アンナスとカイワストが大祭司であったとき、神の言葉があれのでザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。これは預言者イザヤの書に書いてある通りである。あれので叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。以上です。あるですね、スポーツのですね、コーチがテレビでこんなことを話してました。日本においてはですね、個人技が優れている選手が多いチームが勝つわけではないですね。まあ多分これが欧米社会との違いなんだろうなと思って、欧米社会で聞いたときはですね、個人技がですね、全てでですね、とにかくですね、チームプレーよりもですね、個人技で目立てっていう教育を確かドイツのサッカーチームはしてたような気がします。まあ、ドイツにですね、交換牧師として行ってた牧師先生たちの子供がドイツのですね、サッカーチームに入るんですね。でですね、別にチームプレーをですね、教えるわけではなくてですね、好き勝手にさせてですね、その中で秀でてる子どもたちをピックアップして次のチームに入れるというのですね。ですから個人技が全てだという、ですからそれがですね、磨けなきゃいけないという、しかし日本はチームプレーなんでしょうね。個人技よりもチームプレーということでですね、なんでそういうふうになってるかっていうと、一時は勝利するかもしれないけども勝ち続けることができないからだっていう、やっぱこの辺が考え方の違いなんだろうなと思います。一時はですね、勝利するかもしれないけどもそのチームは勝ち続けることができない。だから、チームはですね、調和が大切で、個人技が優れている選手よりもそうでない選手をですね、集めてレベルアップして全体が一つの目標に向かえば強くなる。どっちもですね、それが選手を持っていればいいなと思いますけどですね、でも本当にですね、そっちの方がいいかどうかと思いながらですね、僕もその話を聞いておりました。で、今日はですね、洗礼者ヨハネがですね、用いたイザヤ書のですね、予言の言葉を読みました。イエス様が来られるとですね、平均化されるという意味です。全てはですね、平らになるとヨハネは言うんですね。凸凹の道はですね、平らになるし、また曲がったものはまっすぐになるし、山と丘は低くされてですね、平坦になるし、でこれっていうのはですね、みんながですね、平等になるということなんでしょう。凸凹もなくですね、平らになるっていうですね、それがですね、神様がですね、やってこられる時の予言のうちの一つということになっております。どういう意味なんだろうなと思います。神様は私たちとの世界をですね、平らにされる。それはですね、すべてですね、神様が見ておられるということなのでしょう。この人だけを特別に見るってわけじゃなくして、すべてのことをですね、平等に見てくださるんですね。そのことがですね、実はイザヤの予言にあります。しかし私たちにはですね、能力の違いや個性がある。それを神様はですね、どう見ておられるのかなと思いながらですね、今日の箇所を読んでおりました。で、昨日はですね、市民クリスマスというのがですね、新都心プラザでありましてですね、市民クリスマスと言いながら、本当に市民のクリスマスかなと思いながらですね、ほとんど来ている方は教会の人だかなみたいなですね、思いながら見ておりました。で、昨日はですね、市民クリスマスはですね、メインのゲストは誰だったかというと、みぎわさんっていうですね、女性のシンガーソングライターですね。僕は初めて聞いた人なんですけどですね、いろいろな経験をしながら、クリスチャンの家庭に育ちながらですね、いろいろな経験をして、でその方がですね、歌と出会って、そして証しをしながら歌を歌ってくださったんですね。で、久しぶりにですね、ストレートなですね、歌とストレートな話を聞いたなと思いましたですね。あんまりですね、最近ですね、そんなストレートにですね、イエス様ハレルヤっていうあんまり聞いたことなかったしですね、みんな多分オブラートに包んでですね、 まあですね、あんまり宗教性を出さずにっていうのがですね、多分最近の流行りじゃないですけどですね、まあ、みんなに受け入れられるようにっていうふうに多分考えてきたんじゃないかなと思うんですけど、昨日は非常にストレートにですね、自分の経験をもとにしてですね、語っておられました。まあ、その後ろ姿をですね、見ながらですね、あ、この人はまっすぐにですね、語る人なんだなって。で、それがですね、とっても新鮮でですね、あ、すごく人々の心にですね、届いてるなというような感じがしたんですよね。まあ、いろんなですね、オブラートに包んだりですね、いろんなですね、あまり宗教性を出さずに語るよりも、実はこの世の中ですね、まっすぐにですね、ストレートに語るって人がいてもいいなですね。まあ、それをですね、もしかすると自分も忘れてるかもしれないなと思って、で、今日ですね、この箇所を読んだら、まっすぐってですね、神様の御言葉はまっすぐに来るんだですね、すべて何の障害もなくですね、まっすぐにやってくる、その御言葉をですね、私たちはどう受け取るかというのをヨハネが私たちに教えてくれてるんじゃないかなと思います。洗礼者ヨハネのですね、言葉っていうのは一体何だろうですね、何を私たちにですね、求めているんだろうですね。それは私たち一人一人がですね、違う賜物を持っていたとしても、神様に対してはまっすぐにですね、やっぱり私たちは向き合わなきゃいけない。そのまっすぐに向き合うときに、自分の罪とか悔い改めとか、そういうものが見えてくる。そういうことをですね、ヨハネが教えてくれたんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人、今このアドベントの季節にイエス様の御言葉にすぐに向き合うことができるようにしてください。一年間犯してきた罪をどうか悔い改めさせてください。そして、悔い改めの後にイエス様を私たちのこの心にお迎えするクリスマスを迎えることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、ハレル書店を祝福し、そこに働く人々、また、集う人々に、精霊の豊かな祝福がありますように。また、今日も、ハレル書店、また、教会の台所を建築しておられる方々の上に、主の豊かな導きと祝福を与えてください。あなたの御心にかなう建物が、私たちに与えられますように、どうか主が導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、主がいつも寄り添ってくださって、御言葉によって強めてください。今日も私たちが生きるために必要なものは、聖霊によってすべて整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して、御前にお捧げいたします。アーメン。